2006年5月から大体10年やってます。しか
も、ま、売るのは人生の分。
さあ、いうことでございまして、2024年最初の B 祭でございます。1月9日火曜日の夜9時半過ぎから収録ということでございまして、まあ今更ではございますが、明けましておめでとうございますということで、今回ですね、スカイプで、リモート収録をしておりまして、とりあえず三浦と俺が繋がってる状態で、もしかしたら本間さんが後から入ってくるかもしれないと。そして、ブルーさんはちょっとお仕事で厳しいということでございまして、とりあえずはですね、石川三浦の2人でお送りしていくという感じなんですけれども、まあ年明けから本当にいろいろなことがございまして、まあ能登の方でですね、大きな地震もありまして、なんというか本当にもう自然災害というのは時を選んでくれんなということで、やるせないなという思いがありつつ、まあね、翌日には、まあ、飛行機の事故もあり、まあ、石川ちゃんはですね、まだ旅に出ておりまして、今この時点でも、旅先のホテルでですね、ちょっと夕方、うとうとしてる時にですね、その飛行機の事故のニュースを聞いてて、で、最初、まあ、てっきり本当に、被災地の方の空港で何か事故が起きたのかと思っていて、ああ、またそんなこと起きちゃったんだと思って、ちょっと、やるせない気持ちになっていたら、まあね、起きたのは羽田空港だったけれども、結局その海上保安庁の飛行機の方もですね、被災地支援に向かう途中だったということでですね、これまたやるせないなという思いをですね、正月早々したわけでございますけれども、まあ、なんつったらいいですかね、なんかまあ、地球って、できて多分まあ何十億年、まあ何億年だか何十億年だか経ってるわけなんですけれども、まあ今回の地震で能登半島の海岸線が85キロぐらい隆起してると。でなおかつ一番広いところだと200メーターだか250メーターぐらい、海岸線がこう下がった、まあ、つまり陸地が広がったっていうことで、この、まあ、学校とかで習ったじゃないですか、その日本列島がどういうふうに作られていったかみたいな、できていったか、まあ、大陸から離れて作られたみたいな、ね、話を聞きましたけども、なんかそうやってこう陸地が200メートルも広がったみたいなことを聞くと、まあ、地球という大きな歴史の中で本当に僕らが生きてるのは一瞬でしかなくて、まだなんかその大きなうねりはずっと地球というもののうねりが続いてるんだなというのはなんか実感させられて、なんかこう、そうね、まだこう地球は生きてるんだっていうことをですね、すごく実感して、まあこれからですね、今年も一年自然災害とですね、いろいろ向き合っていかなきゃいかんなとか、いろいろですね、年明けそう思ったわけなんですけれども。
東日本大震災の時と逆なんですよね。まあ東日本大震災の時は地盤沈下したんで、
沈下してで今回隆起してっていうことで、
隆起してプレートがやっぱ違うと変わるんだなって感じがしますね。
なんだかそこはね、本当はよくわかんない、なんかね、水みたいなものがこうプレートのところに入り込んでみたいなとか言ってるけど、まあ俺らはちょっとね、今全然わかんないから、メカニズム的なことはわかんないから何とも言えないですけれども、まあとりあえずですね、まあもしですね、被災した方でもこの B 祭を聞いてるということは、もうね、 B 祭を聞こうという気持ちになったっていうことだと思いますんで、まあまあいつも通りですね、日常のようにお送りしていこうと思うんですけれども、今ですね長野で撮ってるんですよ、これ
そもそも石川さんが旅に出てるって言ってるんですけど、旅に出たって話はしてないですかね、ミサイルね、まだ
してないですよね、まあ、年末年始恒例の旅に出てるんですけれども、まあ、今回はもうちょっと人生史上最長かもしれないです。
いや、俺一番びっくりしたのは、明日生放送なのに、はい、石川さんだったら、はい、もうメール出しに来てるだろうと思ってました、俺今日は。
明
日の生放送に備えて、
はいはいはいはい、明日、まあ、乃木坂46のオラドリップありますよね、うん、そのメールもう 出してあるんです。
いやいや、出してあるって言ったって、その旅行前に行ってるじゃないですか。
そうそう、去年最後の放送に番組に来たメール全部チェックして出してあるんです、
うん、そっから1週間半ってあるじゃないですか。
そうですね、その間それこそ地震とかもあったりしたわけなんですけれども、まあ今回ですね、大晦日の、夜、大竹しのぶさんの特番の生放送が終わってからですね、うん、明日、午前中の新幹線でですね、東京に帰るまで、10泊11日っていうですね、人生史上一番長い、一回も東京に帰らずですね、長い旅をですね、してるわけなんですけども
。仕事も挟まずですよね、珍しく。
あ、これですね、残念なこと仕事を挟んでます。仕事挟んでます。
せっかくそのために B 祭火曜日にしたのに。
そうなんですね。
石川さん、せっかく休むんだから B 祭もう後ろにしましょうよって言って。
うん、B 祭の申し出はすごくありがたかったんだけど、まあ、いつ撮っても結局同じでした。いや、まあ、どっから話すかって話なんですけど、もう年末も年末に来て大トラブルが起きまして、その大竹しのぶさんの番組が31日大晦日にあったんですけども、うん、いわゆる収録もの、カンパケものの一番最後の仕事は29日の金曜日に、うん、トータルテンボスさんの抜き差しならないとの収録だったんですよ、うん、でこれもまただいぶ先までそこで撮っちゃうって話になって、1月のいつだっけな、8日と15日配信分かなんかまで年内に撮っちゃうというところだったんですけれども、まあトータルさんはですね、まあ静岡の御殿場2人とも出身で、まあ小学校からの同級生だっけな、それのまあ縁でずっとこうお二人でやられてるわけなんですけれども、去年1年間でまあそれはね、大村さんとかに合わせると、まあ、楽屋ではこういうこともよくあるんですよって話なんですけど、収録中に回ってる状態で喧嘩始めるんですよ。しかも、まあ、ディレクターの荒木がトークバックで俺に、石川さんこれもうダメです、使いませんっていうぐらいの大喧嘩を始めるんですよ。
それはごめんなさい、あんまり比較するのもあれですけど、オリラジさん並みってことですか。
もちろん胸ぐらをつかむところまではいかないですよ。ただ暴力がないだけの話。
口喧嘩
しかも笑い一切ないやつだよ。でそれが去年1年間で2回ぐらいあったんですよ。でそれで、1回目はどうしたんだっけ、なんとなくギリギリ前向きに話してて、何の話だっけ忘れてたけど、とにかく喧嘩はしてるけど前向きな話だったからなんとか使えるっていうディレクターの荒木の判断で、それをそのままオンエアしていいですかってトータス2人に聞いたら、ああもうこれはこれでいいですよって言ったからそのまま配信したんですけど、2回目の喧嘩のやつはもうちょっと撮り直ししたいぐらいだったけど、喧嘩した後撮り直すわけにもいかないじゃないですか。それで荒木が石川さんとメールのコーナーだけ1個やらしましょうと、それで30分ぐらい喧嘩してるやつは途中で早送りをしたりとかしてなんとか喧嘩が収まってこうなりました、タイトルコーナーになりましたっていうふうにしますと、
ビューっていう斬新なこと
キルキルっていうっていうのがあったんですけれども、まあその年末の年内最後の収録で1本目が終わって1本目まで収録したんですよね、2本目でですねまた大喧嘩が始まったんですよ。
喧嘩するほど仲がいいなの、すぐは。
いや、そうなんですよ。なんかまあ、どうやら楽屋とかではこうやってね、言い争いになったりすることはよくあるらしいんですけども、収録中にやってくれんなって話なんですけど。
収録してるっていう意識が低いですよね、それね。
そうそうそう、お仕事に対する意識じゃないのよ、もう。そんで、途中でもう荒木はトークバックで、鹿さん、これもう今日はやめましょうと。喧嘩してる脇で俺のトークバックに「鹿さんもうこれダメですやめましょう」っつって言って、で荒木がお二人に「止めます」っつって言って止めて「今日もこれでやめにしましょう」と「別のスケジュール年明けにいただきますんでそこでも今日の分をもうね収録し直しましょう」っていうふうに言ってやったんですけど、まあまあまあお互いお二人ヒートアップしてるわけなんですよ。
それで止められたのもお前のせいだろうみたいな感じになっちゃうんですか。
いやなんだろうな、なんかそのあ、まあ、簡単に言うと藤田さんがちょっと大村さんのこの藤田さんに対する当たり方がちょっと違うんじゃないかみたいなとことから始まり、それでいやなるほどっつって言ってなんでか分かんないけど俺が間に入るみたいな形になったね。でなるほど確かに分かりました、ちょっと大村さんの当たり方もあったんじゃないかなっていうのはちょっと僕もうすうす思いましたみたいな話をしたら大村さんが、うん、いやまあ石川さんそうなんだけどねみたいな感じで俺を俺でこう思ってるからあなるほど大村さんそういう気持ちがあってんだったらなんとかそういうふうに言うのもおっしゃるのも分かりますみたいな感じで収録回ってないところで30分ぐらいなんか分かんないけど俺を間に入れて喧嘩を収めるみたいな地獄ですよ。もう俺の頭の中でずっと和牛さんのことがこう頭の中にあったんですよ。そもそも俺は長崎でやってたトータルさんの番組が好きだったことからこの番組についてるのに俺の目の前で解散するみたいなことになったらって思うと。もうね地獄でした。ただまあなんとなくだけど収まって来年もよろしくお願いしますみたいな感じで終われたからよかったんですけどもいやそれはそれでさ、それで終わってさ、で31日はさ、しのぶさんの生放送、大晦日からあの生放送ね、一昨年に続いて2回目でしたけどいいもんなんですよね三浦ね、これね意外となんかしみじみとしてというか、
あ、やる前は大変なんですけどね、なんでこんなクソ忙しい年末みたいになるんですけど終わるとね達成感はあるんですよね。
なんかあれですよね、こうなんかしみじみとするというか、
うん、
なんかああいい年末だなみたいに思える放送なんですよね。なんかね
打ち上げが終わるとテレビはねもう怖くやってますからね。
はいはいはい、はい、
NHK なんで当然映ってるんで、
うん、まあ、ただこれに関してもその大晦日の特番に関しても問題は起きてた。
はい、起きてました。いろいろ
でこれに関してはもうシンプルに悪口になるから言わないでよこれは。うん、あのね俺がミスったことが一番悪いよ、悪いんだけどそのまあ そこになそうな言い始めたらそれは三浦のチェックが甘かったところもあった。ただ、うん、俺や三浦のミスはなぜ起きたかっていうとある人が原因でそれを追及してみると本当に悪口になるからこれやめておく。
そうです、そうです。俺はもう忘れてましたよそんなこと。そういえばあのなんだろうな、
うん、
あ、提言いただきました。ちなみにその後
な提言とは
提言をメールで提言をいただきました。来年はこういう形はいかがでしょうかみたいな。
あ、なるほど。
はいはい、これはあれかな、
うん、ね、うん、そうですね。別にミスしたから
承知いたしましたって返しておきましたけど、
あ、ミスしたから謝ってくれて、謝ってくれたからそれで収まるかっつったらそういうわけでもないですけども、うん、謝った方が良かったんじゃないっていうね。
謝れることなく提言だけいただいたんですいません。
はいはいはい、はい、これはもう悪口だからやめてタイトルコール行
こう。
ということで、2024年最初のタイトルコールいってみましょう。石川本間ブルーンの B サイドはライフ。
職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ。
B
ということでございまして、改めまして構成作家やっております石川人と申します。そして、本間さんがもしかしたら、途中から参加できるかもしれなくてブルーさんお休みというところで、今ですね長野にいる石川と、東京にいる三浦がスカイプでつながって収録しているというところでございまして、いうことで、まあ大晦日のですね、今年はあれですね、大晦日終わった後あまり事件もなくスムーズに終わりましたね、三浦ね、今年は。
そうですね、そこに関しては、
うん、おせちを持ってきたりお蕎麦を持ってきたりすることもなく、
あ、お寿司でしたしね、今
回ね。あ、お寿司ありましたね、今年はね、みんなやっぱちょっとずつ反省したみたいですね。あいつも反省しろよ、ほんと。
散りばめちゃうと切れなくなる、いろいろ。
いうことで、まあまあまあまあ、どこ行こうかなっていう話になってくるわけなんですけども、まあ三浦とあれでしたっけ、有楽町ぐらい、あ、有楽町とか日比谷ぐらいまで一緒に千代田線で行きましたっけ。
そうですね、
まあ私はですね、そのまま、日比谷でですね、JR 乗り換えて有楽町から千代田駅に向かって、旅に出たわけです。まあまあ大晦日は大体京都を行こうということで、まあとりあえず京都を目指したんですけども、まあ何が京都がいいって、大晦日の日はこう結構まあ着くのがまあその夜7時に放送終わって8時ぐらいまで軽く打ち上げやってみたいな感じでしたから、まあ最終に近い9時でこぼこの新幹線だったんですけども、まあそれで京都に着くと大体今日付変わる直前ぐらいなんですけど、まあ街のあちこちから除夜の鐘の音が聞こえたりするのが風情があっていいなっていうところでですね、まあ毎年のように京都に行ってるわけなんですけれども、今年はですね、立地条件とコスパに見合っていいホテルが見つからなかったんですね。で大体ですね、四条河原町っていうですね、繁華街にですね、近いところのホテルを探して、それでそこからですね、ちょっと近くのお寺の夜間拝観とか行ったりとかして、飲み行くみたいな感じで、過ごしてるんですけども、今年はですね、ちょっと四条河原町から結構離れたところのホテルしかなくてですね、もう夜間拝観とか行くのがめんどくせえと。でホテル出てですね、なんか50メーターぐらいのところにですね、名前も知らないお寺がありまして、
まあ京都だからあるでしょうね、そういうのも。
なんかそこでちょうど明かりがついてて、それでそこでちょうどカウントダウン迎えましたね、なんか名前も知らないお寺で。でなんか知らない地元の方とおめでとうございますなんて言ったりとかして。であと、まあ、その後はちょっとまた繁華街に繰り出しまして、まあ遅ればせながらですね、松葉っていうですね、京都は南座でしたっけ、一緒に三浦さんお芝居見に行った。
ありましたね、はい、
もうあそこに入ってるお芝居さんがあったの覚えてます、三浦。
ありましたね、はい、
あの松葉っていう西蕎麦が有名なんですけども、はい、ここで年越し蕎麦は食べて、でまあ、その後まあ蕎麦食べた後ですね、軽く飲み行って、それでまあ新年が始まったわけなんですけれども、でまあじゃあ次の日1月1日どこ行こうかっていうところで、まあ最近ちょっと俺うどんにハマってるんで、高松行って年明けうどん食うのも悪くねえなと思いつつ、あとまあ正直年末非常に疲れてたんで疲れ取りたいっていうところで、松山の道後温泉どうかなっていうところもあったんですよ。でなおかつちょっとまあ初詣で広島行ってやっぱ厳島神社はマストかなみたいなところもあって、どこ行こうかなと思いつつ、まあとりあえず岡山までチケット買おうというところでございまして、でまあ岡山でチケット買いつつですね、どこ行こうかな、最終的にどこに行くことにしようかななんて思ってるんですけども、まあ今回10泊11日ですから時間たっぷりありますよっつうとこで、
焦る必要かな。
そうなんですよ。で城好きとしての血が騒ぎ始めたんです
よ。ああいいですね、うん、
それでですね、岡山の中国山地の奥の方に、まあ備中松山城っていう城もあるんですけども、もう一個三重県の津に山って書いて 津山城って城があるんですね、うん、これちょっと行ってみようと思いまして、これは津山ってとこですね、電車で岡山の駅からですね、鈍行だと1時間半ぐらいかな、快速でも1時間ぐらいかかって行って帰ってくるしかほぼないですこれ、うん、でまあその城をですね見に行き、そうですね、1時間ほどですねひたすらスマホのシャッターを押し続けるっていうですね、
あいいですね満喫しますね。
でしかもさ、それがまあだから1月1日の夕方の3時ぐらいにさ、
そんな時間だったんですね、なるほど、
ですけど、ちょっと、中国地方正月1月1日でですね軽く雨とか降ったりしてて、
うん、
山城から虹が見えるっていう素敵な年明けだったんですよ。
いいですね、うん、
いやこれは本当にいい年になるなって思ってて、で帰りの岡山駅の電車に乗ったらそれこそ地震のニュースがネットで見えて、
うん、あじゃあ揺れ自体は感じなかった、
全然中国地方は揺れなかったから、
で多分揺れてはいるんですけどね、今回規模は
多分揺れたんだろうけども、でもまあそんなに震度は大きくなかったんだよね。で地震が起きたっていうのを知って、まあ、最初ねどんだけの大きさかも分かんなかったから、で、まあ、こういう時ラジオかなと思ってラジオ聞こうとしたら、まあ、電波が入らずみたいな感じで、でそれでもやっぱり岡山に着いたら新幹線が遅れてたりとかしてて、で、まあ、そこでネットで見るとまあこれは大変なことになってんぞっていうところで、まあどうしようかなここから先なんて思っていて、まあ、実は金沢とかも行こうかなって思ってたところだったんで、
まあ正月とかいいですもんね、ほん
ねえ、うん、でありがたいことにさ、ブルーンさんとかさ、うん、まあ俺がさ年末年始で休みがあると旅行すること知ってっからさ、うん、心配の LINE とか送ってくれたりとかしてさ、うん、ありがてえなーなんて思いつつ、でまあさ、まあ今日どうしようかって思った時に、まあじゃあとりあえずまあ広島で一泊するかっていうところで、うん、広島で一泊して、で、まあ、ホテル探したんですけども、実は去年の正月広島でサウナ付きのホテル泊まったって話を B サイでしたと思うんですけども、
はいはいはい、
あの整ったような気がしたっていう、
はい、匿名じゃないんですけどね、
うん、そのホテルがたまたま空いてて、うん、そんで、あ、そういえばあのサウナが付いてるホテルだなって思って、でそのホテル取ったんですよ。でまたサウナ入ったんですけど、あのでサウナ入って、それでこう椅子で、まあそこは室内だったんですけど、まあ外気浴みたいな感じでこう座ってたわけですよ。で俺の右隣にそのですね年の頃なら20代前半ぐらいの大学生かなぐらいの若者が座ってたんですよ。で、で2人、まあ別にね、知り合いじゃないから話はしないですけど、まあ、2人で座ってぼーっとしてたら、いきなりその大学生の前に、30デコボコぐらいの、ちょっとひげを生やした男が来て、うん、なんか、おいみたいな感じで、喧嘩始まったんですよ、いきなり。
石川さんのいるところに喧嘩ありですね。
そうね、しかもひげを生やした男っていうね、ひげを生やした男が喧嘩を始めるっていう。でうわなんだよ、なんかすげえ言い争ってんなと思って、何が原因なのかなと思ってさ、止めようかなと思いながら、なんかさもうやめてほしいじゃん、正月早々サウナで喧嘩するってさ。ね、何が原因なのか、なんでこんなに揉めてんのかなみたいな感じでこう話聞いてたら、なんかすっげえつまんないことで喧嘩してて、サウナの脱衣所に沐浴って書いた張り紙が貼ってあったか貼ってないかっていうことで喧嘩したの。そんでなんか、じゃあ見に行こうや、貼ってあるか見に行こうか、確認しに行こうやみたいな感じで、ひげの男が若い男に言ってて、 ほんで、いや別に僕行きたくないですよ、そんなのどっちでもいいですからみたいな感じで大学生も怒ってて、ほんで、なんかそしたらもう5分後ぐらいになんかホテルのフロントの人がサウナにやってくるみたいな大揉めになっちゃって正月早々気分悪いなみたいな感じだったんですけど、でまあ次の日はですね、原爆ドームからですね、よく話します世界遺産航路っていう船で宮島に渡りまして、で、まあ、厳島神社に初詣に行こうかなって感じだったんですけどね、厳島神社正月2日大行列で、下手すると300メーターぐらい入るのに行列になってたんですね。で、それを見た瞬間俺早々に参拝するの諦めました。
それはしょうがないですよね。
で、生ガキを宮島で食いながらちょっとまあ作戦会議をしたというところで一旦 CM 行ってきますか。
はい。
石川
本間
ブルンの
B サイドユアライフ。
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
TMM ACDC みたいに言わね
え。 MM のこんなが超でかいんだから。
石川
おまブルンの
インサイドライブ。
さあ、いうことでございまして、でまあですね、宮島で牡蠣を食べながらさ、次どこ行くかっていうことでですね、まあ、作戦会議を一人で始めたわけなんですけども、ちょっとまあせっかく今回のんびりできるしうまいもん食いてえなっつうところもあって、博多行くのも悪くねえなと思いながら、まあそれでいながら松山に渡って道後温泉行ってもいいなと思いつつ、それで、まあ、博多行くんだったら、まあ、普通考えると宮島から宮島口っていうところに、まあ、10分ぐらい船で渡って、その宮島口から JR 広島まで戻って、そこから新幹線で、まあ、松山行くんだったら、まあ、同じく宮島口から広島まで戻って、そこからですね、広島の市電で宇品っていう港まで行って、そこから船に乗るというのがですね、まあ、通常ルートなんですけども、宮島からですね、その宇品港っていう港に直行の船が出てることが分かりまして、うん、なんとですね、この今牡蠣を食ってる状態から急いで港に行けばですね、乗り継ぎ15分ぐらいで松山行きに飛び乗れると、うん、いうことでございまして、それでですね、慌ててですね、松山行きのですね、まず宇品港行きの船に乗ってですね、そして宇品港についてですね、松山行きの船に乗り換えるということでございまして、なんとですね、この日はですね、船だけで移動してるっていうですね、一日だったんですけども、この辺りからですね、原田さんっていう人に連絡をし始めまして、この原田さんというのは何者かというと、
原田さん、
大竹しのぶさんの番組が日本放送で始まった時に、うん、初めて初代のディレクターをやった人 でそれで、もうなんて一般の会社でいうと早期リタイアをして、うん、沖縄に移住したんですね、原田さんは。でこの番組の中でもそうですね、何回か話したことありますね、原田さんの話は、
はい、
2回ぐらい離婚してます
、まあ、あんま笑っちゃいけないのかもしれないですけど、そうですね、
そうですね、よく考えたら たまに話しますね、原田さんの話、はい、結婚できる人は何度でも結婚できるっていい例の人です。結婚できない人はもう一回もできないっていう話の時によく出ると思うんですけども、まあ、なんで原田さんに連絡取ったかっていうと、たまたまですけど、その大晦日の放送が終わった時に、しのぶさんとその打ち上げの席で、そういえば原田さん沖縄で元気でやってるのかねみたいな話が出たんですよね、みんなね、うん、それで ああ、そういえば原田さん しばらく連絡取ってなかったから連絡取ってみようと思って、あげましておめでとうございます、なんつって言って、まあ連絡をし始めたというところでですね、一旦一部の方を追ってみましょうか。
はい。
石川、
本間、
ブルンの
B サイドウアライフ。